おはようございます。テレビ小説で有名になりました、おしんのふるさとから参りました、松田でございます。東京もありまして、ちょうど一月になろうとしています。田舎は牧師ですので、東京の、生活は本当に不安でいっぱいでした。で、特に、今朝こうして皆さんの前に立つことは、もう恐怖と不安で気絶しそうであります。でも、プログラムの委員の方々は、特別にご配慮くださいまして、第1日目のこのプログラムを、東北出身者で固めてくださいまして、本当に嬉しく思います。慰められ、励まされて立っております。まず、自己紹介からしたと思いますが、さっき小原さんは、岩手県の八戸と言いましたけれども、青森県の八戸であります。昭和6年の4月の28日に生まれましたから、今度の28日が来ますと53になります。父は柴田栄造、母が松坂義乃。小学校の頃に子供らが質問するんですね。お前の家庭変じゃないか。ですね。なんでと言ったら、だって、親父が柴田で、母親松坂、おかしい部分がないわって言うんですね。もうその頃はあんまり考えませんでしたけど、そういえばおかしいなと思ったんですね。で、両親に聞きますと、なかなか両親がはっきり教えてくれませんでした。今になりますと、まあ、正式の夫婦だったのか、内縁関係だったのか、これちょっとこう分からない気がするわけですね。で、母は、兄弟たくさんありまして、なかなかいい生活ができなかったようであります。で、女で一つで土地を買って家を建てたわけですね。ですから、どんな仕事をしていたのかな、と思うわけです。で、そういう、まあ仕事をしながら母は私を育ててくれましたし、ちょうどその母のところに父がやってまいりまして、一緒に住むようになったわけです。まあ、もちろん最初は、熱烈に愛し合って結婚したと思うんですけれども、だんだんだんだんその愛が冷めたんでしょうか。小さい子供の私の前でしょっちゅう争いがありました。絶えませんでした。かと思うと、もうどっちもだんまり戦術なんですね。なんで友達の家のように和やかでないのかな。どうして人のうちみたいに楽しそうな両親ないのかなと小さい胸を痛みました。また今日も二人とも黙っている。今日は二人とも口から泡飛ばして喧嘩している。どうしてうちの両親がと思いました。そこで二つのことを考えまして、第一は早くこんな家から飛び出したい。思いました。第二番目は、もし私が大人になって結婚したならば、こんな夫婦にはなりたくないな、と、ませたことを考えていました。小学校6年終わりまして、高等1年、高等2年、というのがありました。お友達は、頭のいい子供たちは、中学、あるいは女学校に進んでいくんです。私は勉強嫌いでしたし、経済的な理由もあったでしょう。もう、中学に行きませんでした。で、高等1年、高等2年は、終戦直前の、戦争の末期の時だったんですね。もう、学校の勉強はほとんどいたしませんでした。勤労奉仕、芋掘りだとか、セメントを要塞作るんだと言って、ソリにつけて運んだり、毎日そういう生活をいたしました。そして、いよいよ、13だか14で、高等2年を、卒業いたします。両親がこう言いました。これからの世の中は、月給取りよりも、腕に職を持った方が強いよ。お前どこに行く？親戚に、岩手県の北上、小原さんの同居なんですけども、興味なんですけども、そこに、洋服屋さんがあると。そこに小僧に入るか。あるいは、家具大工の親戚に、見習いに入るか。それとも花巻 北上の備えですけども、花巻の自転車屋に5年間、でっちくどうするか、その3つのどれか選べと言いました。そこで私は、じゃあ自転車選ぼうかと言って、自転車に小僧に入ります。で、5年間、そこで修行を積みますと、でっちくどうを追いますと、6年目は霊暴行、7年目は小さいけれども、お店を出してくださる。という約束で入りました。まあ、2年半は真面目にその仕事に打ち込みました。朝早くから夜遅くまで自分の時間がないようにして、でっち小僧の仕事をいたしました。ところが、その店の主人がとっても厳しかったんですね。一日仕事が終わってくたくた疲れていても、抗議時、肩もめ、というんですね。もうこれまで私しなきゃなんないでしょうか。そしてそのご主人の肩こむわけです。でも嫌で嫌でたまんないんですね。で、嫌で嫌でたまんないと、この手にまで現れるみたいなんですね、抗議時。真心困ってないぞ、と言うんですよ。真心を込めないと、一晩でも揉ませるぞ、と言うんですね。本当に嫌でした。そして3年目頃から少し、ぐれてきまして、よし。何かで仕返ししよう、と思いまして、まあ、ここで詳しく言いませんけれども、悪いことをいたしました。第1回目、成功したんです。もっとギラギラギラっとしましたけども、1回目成功したんですね。見つかんない。よかったなと思いました。そして、2度目の悪事を働くには、しばらく時間がかかりまして、そして、二度目、今度見つかんなければいいな。祈る気持ちで、悪事をいたしました。二回目見つかんないんですよ。三回目はどうでしょうか？見つかりませんでした。四回、五回、もう最初は両親が鋭敏でした。いつの間にか擦り切れていって、丸くなったんでしょうか？もう全然その罪意識がなくなってきました。でも、ちょうどその頃、私の兄、柴田英治が私を導きたいという一心で祈りながら、手紙をくれながら、これを送ってくれました。これ昔々の新約聖書なんです。ここ見ますと、神を恐れ、たることを知るは大きな義なり。テモテ 6-6、先代の兄、てい、こうきちくん。昭和21年9月、9月5日とかあります。で、私は全然宗教に興味ありませんでした。キリスト教関係ないと思ってました。ところが兄は一生懸命これを送ったり、次長、サインズの前身です、その次長とか、イエスの生涯とその教訓、昭和21年の教科とか、もう全然つまんないんですね。送ってもらっても読む気がいたしませんでした。ヘブル・ビザの研究、世の救い主、もうご存知の方も多いなでしょう。でもこれは全部、数を一応切るんですけれども、棚にこう上げておきました。そしてその悪事を重ねていたんですけれども、やっぱりイエス様は益徒になりまして、私の後を追っかけていてくださったんですね。嫌だ嫌いだ。読みたくないと言っても、イエス様の方から追いかけてくださいました。ちょうど5年間勤めた、いよいよ年季が明けて、来年霊暴行としての時期になった時に、ちょっと体が不調になりまして病院に来ましたら、まあ、ちょっと入院しなさいと、手術した方がいいよと言われました。で、手術をいたしまして、ベッドに横になっていた時に、ドアが開くんですね。お医者さんが入ってきても、ドキッとするんですよ。看護師さん入ってきてもドキッとしました。誰の顔に見えたと思いますか？宮川自転車屋の、ご主人の顔に見るんですよ。幸吉。お前今まで大変なことしてくれたな。警察に行こう。と言われるような気がするんです。もう不安でたまりませんでした。で、後で聖書を読むようになってから、その時の心の状態を詩編はこのように表しています。31編であります。詩編の第31編。 9節10節772ページ。772ページの上の段、9節10節。主よ、私を憐れんでください。私は悩み苦しんでいます。私の目は憂いによって衰え、私の魂も体もまた衰いました。私の命は悲しみによって消え行き、私の年は嘆きによって消え去り、私の力は苦しみによって尽き、私の骨は枯れ果てました。32編、下の段の3節。私が自分の罪を言い表さなかったときは、ひねもす苦しみうめいたので、私の骨は古び衰えた。私の御手が、あなたの御手が昼も夜も私の上に重かったからである。私の力は夏の日照りによって枯れるように枯れ果てた。ちょうどこんな状態だったんです。そこで二つの決心をいたしました。退院したらば、ご主人の前に両手をついて全部過去の悪事を告白してお詫びしようか。もしそれをしませんと、いつかバレますからね。どんな小さい罪であってもいつかバレるわけです。暴露されます。そしたら、夜逃げするしかないわけです。告白して詫びようと決心いたしました。そして退院して、今日ご主人の前に両手をつこうかな、と思ってもそれができませんでした。明日こそ告白して詫びようと思いました。でもそれもできませんでした。もう皆さんはそういうことないと思うんですね。素直にごめんなさいね、と言えるでしょう。私はそれできませんでした。で、とうとう、悶々とした生活がしばらく続いて、5年間勤めたところを、ある晩、決心したわけです。風呂敷を2つ持って、夜逃げいたしました。花巻の駅に、行きまして、追っ手が来るんじゃないかな。もう後ろを見ながら。で、駅の待ち合わせに入れないんですね。なぜ？店のご主人か、あるいは先輩か、あるいは刑事が来るかわかりませんからね。おトイレに入って、列車が来るまで隠れてました。で、列車が入って、ホースありますね。それさーっと飛び出していって、東北線に乗って、故郷八戸に帰りました。両親びっくりしましてね、お前一体何やったんだ。せっかく5年間、小僧したのに、あと1年とは我慢すれば、あとはお店出してもらうんじゃなかったの？一体どうしたんだ？と、悲しそうな顔で私を見つめるわけです。もう今日も明日も明後日もそう言われるわけですね。その両親の顔をもう見ていられなくて、少し豊かになった、その懐を、持って、東京、浅草、漁民荘、で、旅館に泊まりました。もう一つぐらい、朝から晩まで、食べて飲んで遊んで、見て、食べて飲んで遊んで見て、毎日毎日、ああ、東京いいな、お金さえあれば東京天国だな、と思いました。しかし、いつまでもあると思うな、親と金、だんだん懐寂しくなりました。その時に、心もやっぱり寂しくなっていったんです。俺の人生これからどうなるかな。その時に神様が私を追っかけてくださいました。どこへ導いたでしょうか。浅草漁民荘から横浜教会の兄のところに導いてくれました。で、兄は私を過去を暴こうとしませんでした。そのまま進んでくれました。そしてご飯を食べさせてもらって、家の周りの掃除、家の中の洗濯、買い物、教会の前のいろんなその仕事をさせてもらって。で、私はまだそれでも聖書の興味を持ちませんでした。ところが、兄はとにかく信仰に導こう。本当の幸福はお金、物、名誉、地位ではないと。イエスも知ることなんだと言って伝道するわけです。嫌で嫌たまんない。でも、ご飯をごっとになってますから、ギリでも聞かなきゃならないですね。嫌だなと思いながら聞いてました。ところが自分から真面目に聖書を学ぼうという決心をしたのは、こういう出来事があったんですね。兄に息子、和彦、今アメリカ行ってますけども、息子がいました。小学校5年か6年だったでしょうか。ある朝のこと、息子を厳しく叱りました。和彦は、反抗的な目をしながら、ランドセルを背負って学校へ行きました。兄は兄で、 カバン持ってデンドン出かけたんです。午前中終わって、午後終わって、夕方になりまして、小学校から帰ってきた和志も、デンドンから帰ってきた父親。テーブルを囲んで賛美歌を歌って、聖書でお祈りしようとした時に、父親が息子に向かってこう言いました。和志も、今朝お父さんが、お前を感情的に叱った。お前がどんな気持ちで今日一日学校で過ごしたかと思ったら、お父さんの心が張り裂けるような気持ちだった。葛飾、今朝のお父さんの感情的なあの態度、言葉を許してくれないかって言ったんですね。葛飾ボロボロと涙を流して、お父様、僕が悪かった。お父様許して。そう、その二人とも涙を流して握手をしたんですよ。その姿を見たときに、クリスチャンって素晴らしいなと思いました。俺が親父だから、無理を通そうとするんじゃなかったんですね。父親であっても母親であっても、自分が間違ってると気がついたときに、子供の前に頭を下げた。その姿に感動しまして、真面目に聖書を読もうという決心をいたしました。そして読んでいる間に、ローマの第6章のところに参りました。バプテスマとは一体何でしょうか？洗礼とは一体何でしょうか？ローマの第6章であります。3節。それともあなた方は知らないのか？キリストイエスに預かるバプテスマを受けた私たちは、彼の死に預かるバプテスマを受けたのである。すなわち、私たちは、その死に預かるバプテスマによって、彼と共に葬られたのである。それはキリストが、父の栄光によって、死人の中から蘇されたように、私たちもまた、新しい命に生きるためでなる。三つ書いてますね。ローマの6章であります。6-3-4。バプテスマとは、イエス様を受け入れるとは、過去の末が好奇中、どんな悪事を働いていたとしても、どんな罪を犯したとしても、過去の末が好奇中は、水の中に入った時に死んで葬って、出てくる時は新しい末が好奇中、白紙の末が好奇中になるんだよ。ということが分かった時に、私の心は喜びに打ち震えました。そして、横浜教会は、ここ開けますと、後ろに、水槽がありまして、兄がこっちから上がってこう降りてきました。私はこっちから上がって降りてきたんですね。そして兄はこうして、松坂兄弟、あなたの主イエスキリストに対する信仰の告白に従って、私は今あなたに父と子と聖霊によってバスマを施します。と言いながら、もう感極まったんでしょうが、涙を流しました。長いこと祈っていたその祈りが聞かれて、ちょうどこれをもらってから7年目だったんです。昭和27年3月の29日でした。兄が自分の弟にバプテスマを授けるんです。私は今水から出てくるときに新しい松坂幸吉。そう思ったときに心が喜びでいっぱいになりました。いよいよバプテスマを受けたからこの喜びをどのように伝えようか。文書伝道をいたしました。2年間。旅行までいたしまして、自信を持って青森に帰るわけです。ふるさとの伝道をしようと思いました。その時に兄はこう言うんですね。光吉さん。伝道する時には、特に若い青年は、結婚していった方がいいよ。なぜ？若い人がいますと、若い女の子が集まってくるんですね。ですからいろんなその噂が立つかもしれない。神の御栄にならないかもしれない。だから奥さんがいるとみんな安心して付き合うし、信頼が倍になる。どうだ？幸吉さんは心の中で思っている人誰かいるか？もしいなければ探してあげるよ。って言いました。顔真っ赤にしながら、実はあの人、ちょっとなかなかお前見えたかいな。じゃあ、後で交渉してあげよう。って言いました。兄が交渉に行ったわけです。さて、その結果どうなんでしょうか？明日のお楽しみ。
4月17日、祈祷週第2日目、テーマ、喜び。
持って今日まで導いてくださったことを心から感謝しています。いつかテレビのお昼の番組を見ていましたら、公開捜査というのをしていました。お父さんが涙を浮かべながら、カメラに向かってこう訴えています。竹春、お前どこにいる？生きてるんだったらば、電話くれ。もし、帰りづらかったらば、俺が迎えに行くから、電話くれ。と言いました。もうしばらく待っていましたら、電話が鳴ったんです。お父さん、息子さんみたいですよ。で、その父親は受話器を取りまして、竹春か？と聞きました。向こうで、うん。元気だか？うん。あの女の子も一緒か？うん。今、迎えに行くから、どこにも行っちゃダメだよ。そこにいるな！と言いました。また小さく、うん！と言ったんです。竹春は中学3年生であります。同級生の女の子で2人でどこかへ行ってしまいました。もうきっと最初は楽しかったと思うんです。しかし、時が経つにつれて2人のしたことが、大変なことをしたと気がついたと思うんです。もう帰るに帰れなくなりました。何ヶ月目かで、その息子が、お父さんに連れられて家に帰ってくるのであります。その時に、父親は、親不幸な息子、心配ばっかりかけたその息子を叱り飛ばしたとお思いになりますか？そうじゃありませんでした。生きていただけでも嬉しかったんです。その女の子のご両親に対して、もう大変な迷惑をかけたその息子。しかし、その息子をかばいながら、心配するな。俺がお前に代わってお詫びに行ってあげるから。それからその息子とお嬢さんと二人を連れて、お嬢さんのご両親の前に行きました。両手をついて、どうか許していただきたい。許してほしいとは言えたからではありません。でもどうか私に免じて許していただきたいとお詫びいたしました。しかし、そのお嬢さんのご両親は腕を組んだまま、許さない。この娘は私の娘ではありません。あなた方好きなのにしなさい。お父さんそんなこと言わないで、どうか許してほしいと言いました。しかし、ご両親は許しませんでした。しょんぼりしながら、その父親は二人の子供を連れて帰るわけです。また何日かして、二人の子供を連れて、お嬢さんの両親の間に来ました。両手をついて、平べったくなって、ごめんなさい、どうか許してほしいとお願いしました。しかし、ご両親は許しませんでした。何度も何度も、そのご家庭に訪問するんです。その姿を見ていて、息子竹春、どんな気持ちがしたと思いますか？親父は何にも悪いことしてなのに、私の過ちのために、親がこんなに苦しんでいる。その姿を見たときに、竹春の心が涙でいっぱいになったんですね。親父には構わないなと思いました。そして帰る道すがら、父ちゃん、ごめんな。父ちゃん何にも悪いことしないのに、俺のせいであんなお詫びをしなきゃならない。父ちゃん、これからいい息子になるからな、と言いました。私は、かつては、父なる神に対していい息子だったでしょうか。 そうじゃありませんでした。わがままで、自分勝手で、反抗して、何度もつまずきました。でも、イエス・キリストは、私をかばってくださいました。父なる神の御前に、許してあげてください。私の、この、穴の開いた手、血を流したこの手、私のゆえに許してあげてくださいと言っています。私の喜びの源は何ですか？イエス・キリストの愛であります。イエス・キリストは私を包んでくださった。そして何度つまずいてもつまずいても許してくださったそのキリストの愛に対して、私は今心から感謝して、献身新たにしたいと思っています。今度の教科の一番最後のところに、多分もうお気づきでしょうけれども、133ページ。これ読んでいて私、心を打たれました。ある人が夢を見たそうです。イエス様と一緒に歩いている夢でした。そしてある砂浜に行ったら、砂にくっきりと足跡が出ていました。よく見ますと、二人の足跡だったんですね。イエス様、あなたに感謝いたします。お約束のように私を守ってくださいました。我何時と共にあらん。いつまでも一緒にとおっしゃった。その通り、あなたは私と一緒にいてくださったんですね。というんですね。ところが、ちょっと見て、あらと思ったんです。ところどころ、二人分の足跡でなくして、一人分の足跡しかないところが何箇所かあったんですよ。で、よーくこうしてみましたらば、ちょうどその時点は、自分は一番苦しい時だったんですね。そしてまた二人分の足跡になります。で、また一人分のところを考えてみますと、その時はどん底の時だったんですよ。イエス様を一番必要とした時、なんでイエス様が悲しんだ時に、苦しんだ時に、どん底の時に助けてくれないで、私を一人ぼっちにしたんでしょうか。イエス様。なぜ私があなたを一番必要とするときに私を一人ぼっちにしたんですかと責めるように言いました。そのときイエスは何と答えましたか？兄弟よ。私はお前を一度も一人にしたことないよ。あの一人の足跡は実は私がお前をおんぶして歩いたときの足跡なんだよ。私も過去32年間のクリスチャン生活を振り返ったときに、つまずきました。もう人生嫌になりました。クリスチャン辞めようと思ったことありました。しかし、目に見えないイエス様が、その時は私をおんぶしてくださったんですよ。ですから今こうしていると思うんです。詩編のちょうど真ん中。詩編の、94編の18節19節。832ページであります。しかし、私の足が滑ると思ったとき、死を、あなたの慈しみは私を支えられました。もし死の支えがなければ、今こうしていれなかったに違いありません。世の中に戻っていってしまって、もう適当な生活をしてたの違いありません。でも目に見えないイエス様が、私の足が滑ると思った時に、支えてくださいました。私のうちに、思い煩いの満ちる時、あなたの慰めは、我が魂を喜ばせます。クリスチャンになりましたから、神の前に、許されました。しかし、対人間関係はまだ解決していませんでした。岩手県の花巻の自転車にお詫びの手紙を書きました。もちろん自然に書けたんですね。許してほしい。こういうことしました。こういうことしました。こういう損失を与えました。とか、許してくださいと手紙を書きました。しかし、宮川自転車からは、許してあげるよという返事が来ませんでした。再度同じ文章で、横浜から手紙を出しました。しかし、許すという手紙が来ませんでした。それから3年経ちました。4年経ちました。5年経ちました。 とうとう私は結婚して、二人の子供が恵まれまして。それから、家内に向かってこう言いました。一緒に、花巻の、かつて私がいた自転車に行ってくれないかと言いました。で、子供と四人で行ったわけです。そして、その、宮川自転車のご主人と奥さんの前で、家内と二人の子の真ん中に置いて、そして平べったくなってお詫びしました。どうぞ、許してください。で、これはほんの少しですけれども、もうあの時の損失をもう十分埋めることできないと思いますけども、許していただきたいと、お詫びいたしました。その時にご主人と奥さん何と言ったと思いますか？もう、とっくに許しているよ。第二番目。若い時は誰でもこういう過ちがあるんだ。第三番目。でも、そういうことを通して、今、人々のために働ける教会の仕事できてよかったな、と言ってくださいました。神の前に許され、対人間関係の間許されて、すっきりした気分で、クリスチャン生活を楽しんで、喜ばせていただいております。さて、話を戻して、昨日予告しました、悲しい悲しい経験に入ります。柴田英二牧師は、結婚していった方がいい。誰か好きな人がいるか、いなければ探すよ。それで、実はあの方、と言ったらなかなか目高いな。じゃあすぐ交渉行こうと言って、行ってくれました。もう胸をワクワクして、もう返事を待っていたわけです。9時だったか10時だったか、兄が帰ってきました。掘りごたつに足をこう突っ込んで、こんな格好して待ってたんですね。ただいま、と言って帰ってきました。どうでしたか？小木さん、あの方は神様の御心になかったよ。と言いました。そしたら、涙がこう出てくるんです。こう横になりましたらね。ポロポロポロポロっと出てくるんですよ。もう止まらなくなりましてね。2年間思い続けました。で、ご存知の東北人はですね、もたもたしてるんですよ。もう愛情の表面とかね、好きですよって言えないんですね。もうここなんか思っていたわけでしょ。ずっと思ってました。もうそれが、もう、すでに数週間前にその方は、ある方のお嫁さんになるに決まっていたわけです。もうショック受けましてね。そして、山手の教会を降りて、スーツケース一つ持って、京浜東北に乗るわけです。そして、上野初の夜行列車に乗りました。もう考えれば考えるほどもう人生真っ暗なんですね。で、皆さんそういう経験ないかもしれませんけども、本当純粋でしたからね。死を考えたんですよ。デッキに立って、もう飛び降りようといたしました。今考えますと、その時に神様は、見えない見てを持って、このエリコブを捕まえてくださったんですね。まだ自分の席に戻って、こう考えます。もう全部黒なのか灰色かわかりませんけども、というかもう全然その心の中が空っぽなんですね。空洞。死しか考えませんでした。そしてまたぼーっと行ってそのデッキに出るわけです。でも、その時死ねませんでした。まあ、勇気がないよりも私はね、神様は見つかりをお送りになって抑えてくださったと思うんです。そして自分のまた席に戻って、網棚からカバンを下ろしましたら、横浜の青年会の方々が、あんまりそのしょぼくれてる私のために、励ましの言葉を書いてくださるんですよ。サインブックでずーっと読んでいった。そしたら、私が心を寄せていた、もちろんその片思いですけどもね、もう彼女は全然考えてなかったんです。もう一方的に。でも、その方は後悔だったんですよ。松坂さん、あなたの心に深い傷を負わせてしまったような責任を感じて、本当に悪いと思っている。でも私のことを好いてくださったことを知ったときに嬉しかった。でも、松坂さんには、私よりもっと素敵な方が神様は備えていらっしゃると思います。その方と巡り合って、本当にいいクリスチャンフォームを築いてください。健康に気をつけて、文書伝道に励んでください。私の大好きな御言葉を送ります。そして、この御言葉を書いてくださったんです。ヘブル人の手紙の第12章であります。これが実は私を慰め、励まし、力づけてくださいました。 357ページに11節、すべての訓練は、当座は喜ばしいものとは思われず、むしろ悲しいものと思われる。しかし、後になれば、それによって鍛えられるものに平安な義の実を結ばせるようになる。それだから、あなた方の泣いた手と弱くなっている膝とをまっすぐにしなさい。すべての訓練です。片思いが破れた。あるいは失恋。あるいは人間関係のこじれ。あるいは病気。あるいは経済的な行き詰まり。計画したそれが挫折した。すべての訓練は、当座は喜ばしく見えません。かえって悲しく見えるわけです。でも、その悲しみの経験を通してどうなりますか？少なくても、人の痛みがわかる人間になっていくと思う。正しく捉えれば。涙を流している人と一緒に自分の涙が出てくると思います。そういう人間するために神様は許してくださった試みなんじゃないかな、と思いになりました。それを何度も何度も読んでいたんです。そして青森に帰りまして伝道を始めるわけです。兄から手紙来ました。小木さん、もうすべて灰色に満ちたでしょ？きっと心に大きな空洞できたと思う。その空洞をどんな慰めの言葉を持ってしても埋まるもんじゃないって。時が解決するものだよと第一言いました。第二番目。開いた穴を埋めようと努力することも大事だけれども、開いた穴から何かを見ようと努めてごらん。今まで気づかなかったら何かがきっと見えるはずだ。第三番目。売約済みのタンスをいつまでも物欲しそうに眺めてるお客さんは、褒めたお客さんじゃありませんよ。そう言われました。どんな素敵だってもね、もう人のもんでしょ。もう指変えてね、素敵だわと思っても人のもんですから、新しいものに目を向けろって言うんですよ。はい、店柴田から手紙来ました。小木さんが坂を下りてるときに、後ろ姿を見たら、本当こう胸が痛かったんですね。決して早まったことしなさんだよ。本当純粋でしたからね。そしてね、こう言ってました。私全然その文学の本なんか読んだことないんですけども、見せしばったこういうんですね。小木さんは、若きウェルトの悩みを読んだことあるかって感じですね。あれを書いたゲーテだからなんとかという人が、やっぱこういろんな苦しみしたんですよね。ですから世界のゲーテになったんですよ。日本でも、夏目漱石のお嬢さんを、久米正雄と松岡弥次郎が争ったって。そして、敗北したのは久米正雄だった。しかし、日本の分断を直なしたのは久米正雄の方だった。信仰がなくても悲しみを正しく捉えて、それを肥やしにして成長していったって。幸喜さん、イエス様信じてでしょ？決して早まったことしなさんな、って言いました。私は今振り返ってますときに、ローマの 8-28。決して人生マイナスがないなと思うんですよ。ローマの 8-28 見ますと、神は神を愛する者たち、すなわち、ご計画に従って、召された者たちと共に働いて、万事を、益としてくださることを知っている。決して人生マイナスはありません。牧師していますと、失恋して、薬を持って、もう死ぬんだ。教会あったから今、牧師さんの話を聞こうと思ってきました。その方の気持ちを、もし私がそういう悲しい経験したければ理解できますか？理解できません。病気したことのない人は病人の気持ち理解できますか？できません。経済的な行き詰まりを経験したことのない人は、経済的に困った人の気持ちが理解できますか？できません。イエス様は、いろんなことを経験してくださった。だから私どもの気持ちがよくわかると思うんです。それがわかったときに、はあ、イエス様。素晴らしい方だなと思います。そして一生懸命伝道していました。そして横浜から手紙来ました。兄が、素敵な方が現れた、来てみないか。と言いました。さて、その人に結ばれるんでしょうか。明日のお楽しみ。
4月18日、祈祷集第3日目、テーマ、平和。4月18日、祈祷集第3日目、テーマ、平和。
おはようございます。5日間のうちの今日は第3日目であります。お医者さんから話しますと、ちょうど今日は峠の日だと思うんですね。峠が終わりますと明日から楽になると思います。第2日目は、私にとってキリストは愛のお方でありました。第二日目は、キリストは、私にとって、喜びの源でありました。第三日目、今日は、キリストは、私にとって、平和の君でおりなります。平和を奪うものは何でしょうか？いろいろあると思うんです。一つは、罪だと思います。罪を犯している魂に、休みはありません。どんなに隠していても、神様は全部お見通しです。レントゲンが普及した初めの頃に、あるお医者さんがレントの機械を入れました。で、奥さんに説明いたしまして、こう言ったそうです。これは不思議な機械で、X 線を人に当てると、外から見えない部分がよく映るんだよ、と話しました。奥さんはガタガタ。あとこう震えてきたんですね。もうその夜眠れませんでした。お前の胸部を明日取ってみるよって言いました。もうその奥様は真っ青になったんです。なぜでしょうか。この奥様はご主人以外の男性を愛していました。もう誰も知らないと思っていたのに、レントゲンを捉えたときに自分の山しこら映ると思ったそうです。私もは何か悪いことをしていますと、密かな罪を犯していますと、心に安らぎがございません。でも、ご存知のように、ダビデは罪を犯して誰も知らないと思っていたけれども、お見通しの神様に指摘されたときに、心から懺悔いたしました。神様ごめんなさいと詫びました。もうどんな刑罰でも受けますと言いました。その時に心に平安が戻ってまいりました。その他に職場の人間関係で悩んで苦しむ人もいるかもしれません。安らぎがどこかに去ってしまいます。 商売うまくやっていこうと思うけれども、その商売で将来不安のある人もあるかもしれません。あるいは健康のことで心から平安が逃げるかもしれません。あるいは信頼を裏切られた。心が知事に乱れるかもしれません。ある青年が長いことパン屋さんにお勤めをしていまして、いよいよ自分でお店を出そうといたしました。彼は不安だったんですよ。お勤めしてるときは、人に使われてるときは、お金がたくさん入ってきますし、もう自分のしなきゃならない仕事さえしてればよかったわけです。ところが、お店を自分で持って、これから自分一人立ちすると思ったときに、不安で不安でたまりませんでした。心配性でした。お客さん来るのかしら。果たして、仕入れたも全部売れるでしょうか。売れ残ったらどうしましょうか。もう先の先の心配をしていました。前から申し込んでいた電話が入りました。その電話の番号を見てまたまたショックを受けました。4989番という番号があったの。本当かどうかわかりませんけども。シクハックでしょ？もうこれはダメだな、と思ったそうです。毎日こう勝負くれてるんですね。お客さん入るはずがないんですよ。もう暗い、こんな格好しながらお店いますからね。それを見ていたクリスチャンの友人が、そんなにがっかりすんなよ。教会行ってみようと言いました。そして、とうとう彼が教会に行くようになりました。平和の君、イエス・キリストを巡り会いました。その荷物を全部キリストに委ねようと思いました。自分の計画ではなくて、主のご計画に任せようと思いました。そしたら、今まで全然気がつかなかったんですけれども、この番号が素晴らしい番号だと思ったんです。パン屋でしょ？こんないい番号ないんですよ。よく焼く。イエス様を知るということは、こういうふうな心に大きな変化を持たすんじゃないでしょうか。第2番目。健康のことを心配していますと、心から平安が去ってしまいます。昨日、ここの祈祷終わりましたから、白石さんのお家に参りまして、家庭主会を出しました。ある奥さんがこうおっしゃったんですね。胃カメラを飲まなきゃならなかった。他の患者さんはスッと入るそうです。でもその奥様は、もう不安で止まらないんですね。こう入れてもどっか疲れてですね、ってなるんですよ。何度やってもこう疲れるんですね。そしたら看護師さんは、まあ、クリスチャンかどうかわかりませんけども、背中をさすりながら、あなた大丈夫よ、一回。心配しなさんな、二回。スーッと入ってくるんですよ。私もは、人のためにご奉仕しています。今日どんな患者さんがいらっしゃるでしょうか。もうきっと、もう恐怖と不安で、安田がどっか行っちゃって、おどおどしてくるかもしれません。その方に対して、一言の優しい言葉、温かい微笑みが、どんなにその方を慰め、励まし、力づけ、この病院に任せよう、という気持ちになるんじゃないでしょうか。ある奥様は、がんノイローゼみたいになりました。お医者さんはちゃんとこう言うんですね。あなた心配ありませんよ。軽い胃潰瘍です。と言いました。でもその患者さんは、先生、隠してらっしゃるんでしょ？本当はいかんでしょ？と言いました。いいえ。あなたは軽い胃潰瘍です。通院で治りますよ。と言いました。看護師さんがやってきまして、看護師さんに質問するわけです。看護師さん、先生、嘘ついてるでしょ？本当は歪んだんだけれども、ショックを与えるから、胃潰瘍だって言ってんでしょ？いいえ、そうじゃありませんよ。本当に胃潰瘍なんです。大丈夫よ、と言いました。でもその患者さんは、よその病院にもかかったんです。どこの病院に行っても心配ないと言われました。でも、ご本人は、もう心配で心配たまんなんです。脈拍を測りました。やっぱり、看護師さん、私、胃がんですよ。 これ、触ってごらんって言いました。そして何と言いましたか？この脈は死につつある。死につつあると言ってるんです。その時に看護師さん何と言いましたか？そんなことありませんよと言いませんでした。ああ、なるほど。そう思って聞くと、そうも聞こえますねと言ったんですよ。やっぱこれ、うまいと思うんですね。いや、そんなことありませんよ。もうちゃんと1分間何個打ってますよと言わなかったんですね。そう言えば、そうも受け取れますねと言いました。そして、そのクリスチャンの看護師さんは、教会に連れて行ったわけです。そしたら、平和の君、イエス・キリストと巡り合いました。毎日毎日測っていた彼女は、いつの間にか測るのを忘れるようになってきました。イエス様に自分の全てを任せようと思ったわけです。そしてある日のことを、ふっと気がつく、あ、そうだな、と思って脈を測ったんですよ。看護さん、看護さん。脈拍変わった。どう変わりましたか？だんだん良くなる。だんだん良くなる。イエス様を知るということは、本当の平安を与えるんじゃないでしょうか。詩編の103編見ますと、詩編の第103編であります。二節に、我が魂よ、主を褒めよ。そのすべての恵みに心を留めよ。主は、あなたのすべての不義を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を墓からあがない出し、慈しみと憐れみとをあなたに被らせ、あなたの息ながらえる限り、良きものをもってあなたを飽き垂らせられる。こうしてあなたは若返って、わしのようにあなたになる。その奥さんは、すっきりした気分になりました。それが肉体にも大きな影響を及びまして、特に胃潰瘍は精神的なものが大きな影響を及ぼすそうですが、精神的にゆったりした時に、その病も早く癒されて、わしのように元気になった。というのであります。山形の教会に参りまして、一番最初にしなきゃならなかった仕事は、上角癌の奥様を訪問することでした。文書伝道者が訪問したら、その奥様は、落ち込んでおいでになりました。もう自分がこんなに正しいのに、なんで自分ばっかりこんな病気でしょうか。あの親戚のあの人は悪いことしてるのに、なんであんなにすべてが順調でしょうか。あの人も悪いことしてんのに、どうして反映するんでしょうか。神も仏もない。山形の病院で診察をして、やっぱり信じられなくて、東北大学病院の医学部の附属病院に行ったんですね。そしたら、もう最初はその、歯が悪いと思って歯医者さんに行っていたんですけども、実は、この上顎の癌だったんですよ。で、山形の病院を紹介されて戻っていらっしゃいました。死に対する恐怖と不安から、おどおどおどおどしながら、もう誰彼構わず噛みついたわけですね。ですから、松坂先生、どうぞあの方を訪問したときに、おそらく一遍では心を開かないと思います。失礼な態度を取るかもしれません。でも私はどうしてもあの方に、イエス様を伝えたいんです。あの方に永遠の命を与えたい。キリストの再臨の時に蘇ることができる。そういう望みを与えたいんです。言ってくれませんか？と言われました。それじゃあ、皆さん祈ってください。では私はいつでもですね、祈る時に、神様あの人を治してください。というふうなお祈りしないんですよ。私の信じられる範囲でお祈りするわけです。ですから、まず小さいことを祈りました。で、この祈りは聞かれると確信しますか？そして言って聞かれます。そしたらその次のこれぐらいの問題を祈られるんです。そうしますと、もうきっとこれは聞いてもらえるわけですね。そう信じていきますから。そうしますとこれが聞かれるんですよ。その次、その次とこうだんだん大きな信仰に段階的に私祈るようにしています。で、まず 祈ってもらったことは、こんにちはと言ったときに、気持ちよく、中に入んなくていいから、気持ちよくその方と数分でもいいから話すことはできますね。神様を助けてください。と祈ってください。そしていよいよそれを信じましたから言ったんですね。五十嵐さんですか？中川さんから紹介されてきました松坂です。いかがでございますか？数分、本当に和やかにお話し合いができました。そしてさっと引き渡る。また、今週末、フラッと参りますけどもよろしいですか？はい、おいでください。で、みんなの前に発表しまして、とにかく、第1回目の祈りが聞かれました。第2回目。今度は、中に上がり込むことができますように祈ってください。きっと、あの、五十嵐さんは、中に上げてくださると、もう、ありがとうございます。アーメン。そして、言ったんです。そしたら、どうぞ、中に上がってください。と言いました。上がったら、なんか三味線かなんかのお師匠さんしていました。一人娘さんがおいでになりました。まあ、陰気臭い家庭なんですね。家でした。そして、こう、タオルだったかなんかでこう縛っておりまして、こう膨らんでるんですね。なんだか気持ち悪いんですよ。で、その方がお茶を出してくださいました。飲んだらいいのかな？飲んだら移るんかなと思いましてね。本当に怖かったんです。医学の知識ありませんからね。でも、ここで飲まなければ、相手の子に入れませんから、もう移ってもいいわ、と思って飲んだわけです。そしたら、彼女は心を開いてくれましてね。そして、そこでも長居しませんでした。じゃあ、さよなら。また来週来ます。そしたら、待ってます。で、来週、訪問する前の日に、教会のみんなに発表して祈ってください。今度は、聖書を持っていく。その聖書を開いたときに、耳を傾けてくださるように、心を開いてください。と祈りました。そして言ったんです。もういろんな宗教が来て進みました。この宗教を信じれば治るとかね。この宗教を信じればこうなるとか。でも全部突っ張りたいです。ところが神様はその人の心を開いてくださって、聖書の話を耳を傾けるようになりました。あの人は罪人、この人は悪い人、この人はこうだと言ってました。でも、実は自分自身も神の御前には罪人だと認めました。救いは難儀苦行ではない。たくさんの献金ではない。善行ではない。イエス・キリストがあなたのために十字架にかかって死んでくださったんですよ。という話に対して心を開きました。そして、もうどんな宗教を持っていてもいつかは死んでいく。どんな高い地位についた人だっても、どんなにお金があっていつかは死んでいく。でも、イエス・キリストを信じる人はたとえ死んでも生きる。いつですか？イエス様は天から帰ってらっしゃった時に。じゃあそれを素直に信じたんですよ。私はこれ奇跡だと思うんです。そしてとうとうその方は信仰をきちっとお持ちになりました。もちろん、体力はなくなってきますから、水の中に入ることはできませんでした。信仰告白でその方はイエス様を受け入れました。すっかり変わったんです。心が平安に満たされました。あんなにつぶやいていた、呪っていた頃は感謝、感謝、感謝。でも、病気はどんどんどんどん進んでいったんです。いよいよ、私立病院再生館というところに入院することになりました。まあ、たくさんの小鳥を飼っていまして、こんな大きな鳥かごがありましてね。ジューシマスとかもいろんな種類の鳥を飼っていましたが、その最後の小鳥の世話をするわけです。